TBS Podcast
自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ、今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
北聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。復興サイクリングロードいわき七浜街道が全線開通。
お
いわきということは福島ですね。
福島です。福島の南の方ですねこれ。
そうですね、うん。自転車を活用した健康増進などを目的に、はい、2018年12月から整備が始まり、今年3月全線が開通したということなんですね。
あ、今地図目の前にありますけど、はい、海岸沿い、もう本物の海岸沿いですね。
そうですね、立派に海岸沿いずっと走っていくって感じですね。
はい、
名古屋の関公園のところから、
うんうんうんうん、南の方ね、
はい、久野浜防災緑地までの総延長53キロのコースで、いわき市特有の美しい海岸線を楽しめることが魅力ということなんですね。いやこれ53キロって距離もいいですよね、
うん、はい、いいあの初心者にぴったりですよ。
そうですね、うん、でやっぱり海岸沿いの景色いいところを眺めながら走ると絶対気持ちいいじゃないですか。
だと思いますよ。
でこの今手元にある地図を見ると、うん、はい、結構いろいろな見どころで、はいはい、道の駅があったり、はい、サイクリング公園があったり、うん、サイクルステーションもあるし、灯台もあるし、アクアマリンパークもあってみたいな感じで、うん、市としてはサイクリングの利便性を向上させるためにサイクルラックや休憩場所を整備したということなの で、はいはいはい、でトイレなどの提供を行う協力店、
はい、
サイクリストップに54店舗を認定したということなんで、
あこれはいろんなところでやってるあのサイクルオアシスとか、
はい、
ああいうの の、 あの福島版っていうことですよね。
そうですね。だから53キロとい う、 こう、はい、初心者でも頑張れば走れるっていう気持ちのいい距離の中に、途中途中にたくさんいろいろ休憩場、ね、エイドステーション公園などあるから、うん、無理せず楽しめそうでいいですね。いやこれ行きたいな、
うん、これいいな、
うん、
あの何でしょう、復興事業で、はい、防潮堤みたいなのを整備したじゃないですか、はい、あの宮城県とか岩手県とかね、でそういうのを利用して作ったっていうこと、活用したっていうことですもんね。
そうですね。だからその復興事業で整備した防潮堤などを活用したサイクリングロードの創設っていうのは被災3県で初の試みだそうです。
あそうですか、
はい、交流人口拡大につながることが期待されているですね。いやこれはなんかやっぱり応援する意味にもなるじゃないですか。
そうそうそう、
いろんな形でね。だぜひぜひ走りに行きたいですね。これは
ね、福島これなぜね一回も走ったことないんですよ。まあ、できたばっかりだから当たり前ですけど、行きたいな。
あ、うん、いやこれは走りたいですね、
はい、
はい、ね。さあ続いてまいります、
はい、
NASA の探査車に使われる、うん、NASA の探査車ですよ、すごいですね、に使われる、うん、形状記憶合金メッシュのタイヤ、
はあ、
自転車にもという内容です。
タイヤ、
はい、NASA の探査車、はい、探査する車ですね、
わかります
に使われる形状記憶合金メッシュのタイヤがあるんですって、
うん、
はい、それを自転車に使うと、
おう、
はい、ね、NASA が、ね、もうね、50年前から開発し続けてるんですって、
はあ、
はい、
これもちろんゴムじゃないですよね、形状記憶合金、
はい、
金属ですからね、
はい、
うん、
でこれメトルという名前で作ったのはロサンゼルスの会社で、はい、もう NASA にいたエンジニアなどが集結してるんですって。
さぞかしハイテクなんでございましょう。
そう昔、うん、少年誌とかの裏とか見てても、はい、NASA が開発とか書いてあるとすごい説得力だと思って見てませんでした。
ありましたね、
子供心にワクワクしてましたね。
いやでもこれは
本当の NASA にいたエンジニアが集結して作って、うん、はい、これはねニッケルチタン合金で編み込まれたメッシュ状のタイヤなんです、はい、でへこんでもすぐに元通りになる形状記憶合金なんですって。
はあ、
ですからゴムのように柔らかいけど、うんうんうん、チタン製なので軽くて強いというのが特徴で、
これつまりあれですか、網に細かい網かなんかになってて、
はい、
で中に空気が入っていようが入っていまいが関係ないみたいな感じで
もう空洞が自動的に出来上がるよ、
ね、そういうことですよね。
なんか、うんうんうん、あの竹編
み、あそうそう、その感じ、竹の編みかごみたいな、はい、う
ん、あれを強い合金で形状記憶する合金で作ったってことから、うん、まあ、パンクをしないっていうこと
ですね。するせんですよね、うん、まあ、あともう一つね、はい、これ滑らないんですかね。
あ、その編み編みっていうのがすごい細かい編み編みだとしたら、
うんうん、大丈夫なんです
か。大丈夫なような作りになってるのかもしれない。
あ、いやいや書いてある書いてある、あのね、ゴムに似た素材でコーティングするので大丈夫。あ、目の前に種類あった。
なるほど、うん、そういうことですね。
うん、なるほど。
2022年に登場予定 で、
そうですか。
だからパンクしないからタイヤの排気が大きく減るのではというふうに期待されているんです。
そりゃそうでしょ。これこんなハイテク使って、
はい、
お値段とかいくらぐらいするんですか。
はい、値段はまだ公表されていませんが、はあ、自転車愛好家やプロのためのタイヤということで、
はい、
高価だということだけは記されてるんですって
何、いや自分で高いぞって書いてるわけ。
高いぞって書いてるので、
はあ、はい、しかもそれ NASA レベルで高いわけでしょ。
そうですよ。
これは高いですね。
これは相当高いというふうに思っていいかと思います。
そうですか、
はい、ちょっとね値段出てきて今後どうなっていくか、はい、
そうですね、
この番組、このコーナーでも注視していきたいと思います、
はいはい、行きましょう NASA だけに、はい、
以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、先週に引き続き、はい、料理家でトライアスリートの高橋芳郎さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのがSBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ、 sbaa-bicycle.com まで。
さあゲストコーナーです。先週に引き続き料理家でトライアスリートの高橋芳郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。引田さんがね、はい、先週料理家って聞いて、
料理家って聞くとね、もう貝原雄山しかないでしょ主を呼べいいでしょ
イメージが固まりすぎなんですよ
和服着てないですよ和服。
そうですよ、すごいこう白いロンティーで爽やかな、
そう、は
い、好青年という言葉がぴったりくる雰囲気の方ですよね。
褒めていただくともっと饒舌になりますので
、
はい、よろしくお願いします、はい、高橋さんのプロフィールを私の方からご紹介させていただきます、はい、高橋芳郎さんは1988年神奈川県川崎市のお生まれ。料理家として活動され、和食をベースにエスニックからイタリアン、オーガニックと幅広いジャンルを得意とされます。一方でトライアスロンの世界では国内大会の年代別で優勝するほどの実力者。2018年と2019年には2年連続で世界選手権エイジグループ日本代表として出場されました。走る料理家として活動されています、
はい、
いや改めてすごいですよね。
ありがとうございます。
トライアスロンの話ですけど、
はいはい、最終ねいろいろお伺いしましたけど、
そうそう、ね、伺いましたけど、あの自転車が一番得意なんですって。
あ、そうなんですよ、はい、トライアスロンはもう3種目あるんですけれども、はい、最初泳いで、自転車パート、そしてランパートという順番なんですけども、はい、うん、僕逆に水泳がものすごい苦手なんですよ。ですので最初水泳スタートしてかなりこう出遅れて、うん、でバイクパートでしっかりこう前の方に行って、うん、最後ランはまあ平凡で終わるみたいな はい、ですのでもう本当にこうトレーニングのこう量自体も非常にこうバイクトレーニングがどうしても割合としても多くなりますね普段は。
でもそれぞれやっぱ確かに先週もお話ししました使うところが違いますもんね、
は
い
う
ん、
そうですね。
だから自転車の筋肉ばっかりになっちゃうと他が不利になったりっていう面はどうしたって出てくるわけですもんね。
そうですね。なのでやっぱりトライアスロンでは本当に体幹の部分であったりとか体の使い方、ねまあ、いわゆる本当にこう呼吸法でいうヨガを要はトレーニングに取り入れたりとかしてやっぱり心肺機能が比較的強くないとどうしても上には行きづらいっていうところもありますね。
まあ心肺機能という意味では自転車はね、はいはいはい、やっぱ強いですもんね、うん、
自転車のトレーニングってどんなことやってるんですか。
はい、僕自転車のトレーニングですね、うんまあ、こう当然実装トレーニング、まあ、本当に多摩川沿いを走ったりとかっていうのもあるんですけれども、はい、やっぱり僕はローラー台を使って、
う
ん
あそうですか
はい、トレーニングがもうほぼ8割前後ですね。
はあ、今やっぱりそういう風になってきてるって聞きましたけど、
は
い
そうですね、まあ、今の流行ってるズイフトで、はい、トレーニングをしたりもありますね、は
い、この1年半ぐらいもうズイフトの話題だらけですもんね。
そうですね、やっぱりどうしてもね、はい、やっぱあれすごい便利ですもんね。
これ先週からずっとお話聞いてと思ったんですけど、はい、トライアスロンの人としか話聞いてないですよね今。本業料理の人なんですよね、
はい、そうなんですよ。
本業は料理のお店とかやったりいろいろやってるわけですよね、
うん、そうですね。あ今はもう料理家として、はい、まあやっぱりいろんな食品メーカーさんと、タイアップしてレシピを作っているという、まあ、いわゆるレシピ開発をしたりとか、うんはいはいまあ、もちろんレシピ本があったりとか、はいまあ、こうファッション誌の中にたまに料理コーナーとかってあるじゃないですか。ああいうのをこうやったりとか、まあ、いろいろ本当に食に関われば何でもやるっていうところはあるんですけれども、うんまあ、僕はお店も、うんやっているっていう形ですね、はいはいはい、
ちょっとあまりにトライアスロンの人に見えちゃってる、うん、本業の料理のお仕事の中、
はいはい、
という自分の実生活の中には自転車っていうのは関わってきてるんですか、
は
い、
あそうですね、はい、僕は今世田谷ですね世田谷区の共同で2店舗居酒屋を経営してるんですけれども、うん、昨年も一軒家をですね、まあ、世田谷に買いまして、うんはい、ですのでこう移動はもう基本的に自転車です。
あ、はい、じゃあもう普段から自転車に親しんで
るんですね。もう毎日雨でもやっぱり乗りますし。
あ、そうですか。
はい、そうですね。もう通勤は、そうですね。はい、あのお店からもう5分10分ぐらいで行ける距離なので、うん、もう毎日自転車には乗っているという形ですね。
それはもう完全にやっぱり、うんトライアスロンで使う競技用とは別に自転車、
はい、あそうですね、はい、あのトライアスロンの競技用の自転車は、うん TT バイクと言われているやつですね。
あ
そ
のあの、うん、角みたいなのがハンドルの前に出てこう肘置いて
そうです、はい、
まっすぐ乗るような感じ、
うん、そうですね、はい、を使ってるんですけども普段乗りはあのフェルトの FR アドバンスを乗ってるんですよ。赤色の
あれごめんなさい、はい、どんなやつでしたっけそれ、
ロードレーサーですね、はい、ロードバイクです。はい、ロードバイクの、まあ、フェルトですね、うん、こちらをもう普段の街乗りでは使ってますね、はい
はい、すごい。じゃあ、うん、想像以上にこう、はい、トライアスロンの人って、まあ、先週からお話ししますけど、
う
ん、このどちらかというと走ることがメインの人とか、
そうですね、はい、
かなり自転車ですね。そう考えるとい
やもう本当にこう自転車、まあ、なかなかやっぱり最近トレーニング自体も、うんまあ、こうちょっと時間がなくて限られちゃう時も、うんはい、こう普段からやっぱり自転車に乗ってる感覚を結構忘れないようにっていうためもありますね。はい、やっぱりこうスポーツでいうと感覚ってすごい大事じゃないですか。水泳でいうと泳ぐこう水を掴む感覚とか言ったりしますし、バイクでいうと当然こう回す感覚というか、そういうのがまあレースからはこう離れてはいるんですけど、いざまあフォームをこうねいきなりちょっと直そうと思ったりとかすると大変なんですけど、その感覚をちょっともう毎日でもつけるために乗ってるっていうのもありますね。
これお店居酒屋さんっておっしゃってますか。
そうですね、和食居酒屋です。
はい、食居酒屋さんです。でも普段からそうやって自転車に増えちゃってると、うん、なんかどんどんメニューの量が増えてきそうですね。
そうですね。
一品の量がなんか多いお店な感じがしちゃう。自然にそうなっちゃいそう。
そうですね。
そこは大丈夫ですか。
そこはね、大丈夫です。ちゃんと金額に応じて調整してますので。
さすがですね。看板メニューって何かありますか。
はい、お店の看板メニューはですね、やっぱりこう魚、まあ魚介系をメインにしてるんですけれども、うん、ちょっとグラタンのようなココット皿に、入っているですね、魚介ウニソースココット焼きというメニューがあるんですよ。
わ、美味しそう。あ、絶対美味しいやつだ、
は
い、
本当に魚介とかキノコを詰めて、うん、上にチーズソースではなくてそのウニとか醤油とか、 そういったものを合わせた、まあ、あのソース、ベシャメルソースみたいなのを塗って焼き上げる、まあ、本当見た目はグラタンのようなものなんですけど、
う
ん、
そうですよね、
はい、それのもう和バージョンというか、はい、それはもうずっとお店では定番でおかわりする方とかもやっぱり多いですね。
だってそのプロフィールの和食をベースにエスニックからいたり多いです、ね、幅広いジャンルだから、
はい、
和食居酒屋とはいえ結構なんかね、
う
ん、
そうですね、やっぱり料理家の、まあ、お店では当然和食がメインでやっているっていうところはあるんですけれども、うん、あの料理家の活動としては本当にこういろんな要望が当然ありますので、うんうんうん、それはまあ自分独自で当然現地にいて食べるとかももちろんありますし、うん、いろんな書籍を読んで勉強するとか、うん、はい、
すごいですね。だって競技も走ったり泳いだり、
う
ん、自転車乗ったりだし、
う
ん、料理も和食からエスニックからイタリアンオーガニックってもう幅広すぎて意味わかんないぐらい
広いですね。
そうですね、
すごいですよね。あ、ちなみにお店のお名前、
うん、あ、そうですね、お店の名前は、ハタと、ハタ離れという2店舗ですね。
はい、どういう字ですか。
ハタっていうのがですね、うん、漢字でお正月のタコ揚げあるじゃないですか、
はいはいはい
はい、空にこう向かってある あのタコ、風冠のタコっていう字で、うんうん、読み仮名がハタですね、はい、ちょっと細々とやっています。
リスナーの皆さんもぜひお越しいただければと思いますけれども、うんうん、はい、じゃあ休日とかは基本、うん、だからトレーニングで乗るか、はいはい、仕事場への移動に乗るかぐらいですか。休日だともうトレーニングになっちゃうんですか。それでも完全に休みの日っていうのは、
そうですね、はい、休日はですね、もう早い時間帯にトレーニングをして、うん、もう本当に朝の、まあ、9時までの間にうまくトレーニングを組み込んで、うんうん、はい、でまあやっぱりこうお店やってるとどうしても休みが少なくなっちゃうんですけども、うん、その貴重な休みは妻と一緒にちょっと時間を共有したりとかしてますので、よく本当に妻ともちろんいろんなとこ行くんですけれども、うん、結構本当に自転車に乗って近くの双子玉川だったりとか、うん、あと最近は轟渓谷に行ったりとか、はい、
お二人で自転車でですか。
そうです、はい、
奥さんも乗るんだ、
はい、僕はあのそのフェルト、まあ、ロードバイク乗ってるんですけども、はいはいはいはい、妻もちょっとスポーティーなママチャリというか、う
ん、
はい、そういったもの乗ってますので、うん、普通に二人でよく行きますね。
すごい仲いい。この番組では毎回言われるんですけど、カップルもしくは夫婦で二人で自転車に乗ると、うん、はい、どっちかが早かったり置いてったりとかして、うん、
あるあるです、
喧嘩になることが多いっていう。
あるあるです。
あるある、
あるあるですね。
そうだよな。
やっぱ気をつけないといけないですよね。
うん、そうですね、うん。まあそこはちょっと男性がうまくね、男性側だったら男性がうまくエスコートは、
うん、そうです。やっぱだから、ね、トライアスロンを、うん、はい、やってらっしゃる方は、うん、これ自転車競技だけやってると、うん、ついつい飛ばしたくなるとかって言って、
そうですね、そう、う
ん、でもやっぱトライアスロンの人は、うん、これ戦略的なことがあるって言ったじゃないですか、うん、ペース配分とか
そうです、
ね、マネージメントがっていう話先週ありましたよね。
そうですか、うん、
だからそこら辺も含めて乗れるから、は
い、家庭環境もマネージメントしないと
ですね、うん、それですねそこだな、
素晴らしいです。やっぱそこ気をつけなきゃいけないんですよ、
う
ん、
本当にこうやっぱコロナ禍になってやっぱりなかなか行く場所も制限されちゃってるじゃないですか。当然電車に乗っていろんなとこも行きたいですけど、やっぱり自転車で本当に少しちょっと遠出して新しい景色見たりとかっていうのは本当に最近我が家でも結構流行っている楽しみ方というか、はい、
じゃあさらに自転車でなんか今後やってみたいことがあったりとかしますか。
そうですね、本当は、まあやっぱりこう折りたたみ自転車でもいいですし、現地で借りた自転車でもいいんですけど、うん、やっぱりこう景色がいい他の県とかに行って、うん、自転車で島を回ったりとかが本当はやりたいんですよね。
そうか、ちょっとね、うん、このコロナが、
ね、そうなんですよ、もちろん海外もねしかりそうですけど、
そうか、いいですよね、はい、いやしかも高橋さんの場合、うん、その行った先の食をこう堪能したりしたら、うん、それでまた、
はい、
お仕事にもつながりそうですね、です発見がありそうですけどね、
本当にそうなんですよ。なのでトライアスロンのレースとか海外のレースとか、うん、で行った時は本当にこう現地の食文化を学ぶチャンスっていうところで、うん、本当に僕としては一石二鳥の楽しみ方がありますね、う
ん、いやいいじゃないですか、はい、それでどんどんレシピも広げてもらって、
う
ん、
そうですね、
楽しみですよね、
はい、
でそんな高橋さん本が出たんですよね。
はい、4月22日に、まあ、新刊が発売されまして、うん、はいはい、タイトルがソムリエ料理人が家飲み用に本気で考えたおうちペアリングという。
おー、そうですか、はい、いや私一番最後はおうちペダリングだと思っちゃって、
あペダリングか、
すいません、そこまで用意
して間違いじゃないですよ
いやいやいやいや、はい、
本当にこうね、うん、今おうち時間がもうまさに増えているというところで、はい、おうち飲みもね増えておりますので、はい、まあソムリエとか、まあ、僕も料理家としてね、はい、監修させていただいた本当にこうバリエーションが広がる一冊になっておりますし、こうワインとか日本酒ってちょっと選び方がわからないとか、うんうんうん、そういったこう方も多いと思いますので、うん、この本、まあ、教科書代わりにもなる本かなと。
あ、そうですか、
はい、
いやちょっとでもこうなってくると、うん、先週今週と話聞いてたらそのサイクリストをかける料理人が、はい、本気で考えたトライアスロン飯みたいなの。
いや本当ですよね。
そうですね。
いいですよね。
うん、ね、そのマネージメントの話っていうのが一番結構興味深かったの、うん、今回。は
い、
い
やちょっとそういう企画をぜひ、う
ん、ぜひぜひ
本当にやりたいですよね。
はい、では最後にですね、
はい、
普段安全に自転車に乗るために心がけていることを教えていただきたいと思います。
はい、うん、まあ、僕自身はですね、うん、まあ、ヘルメットはもちろんなんですけれども、はいはいはい、最近はこう、うん、音楽をねこう聞きながら乗られる方もすごい多いと思うんですけれども、うん、まあ、僕自身はですねやっぱり危険っていうのもあるので、はい、音楽はかけずに乗るようにしているっていうところは一つありますね、
うんうんうん、そうですね、イヤホンはダメですからね。
そうなんですよ、
基本的にね、
うん、こうやっぱり自転車でもですね、うん、こうベルでこうちょっとね注意喚起しても気づかなかったりとか、うん、やっぱりいろんなリスクもありますので、うん、ぜひそこはですね、まあ、皆さんにも安全に乗るために音楽はちょっとね自転車中は控えていただきたいなとは思っています。
はい、はい、ぜひともリスナーの皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
料理家でトライアスリートの高橋芳郎さんでした。またお越しください。
ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマはポタリングで見つけた美味しいもの。
あ、美味しいもの、
まあ、美味しいものですね。
これね、
はい、
私に言わせると、
はい、
美味しいもの発見のなんとかみたいなのは赤羽あたりのねセンベロのストーリーとかあるじゃないですか。で、美味しい焼き鳥がどうのこうのみたいなね。
ありがとうございます。
それって自転車とその合わないじゃないですか。
そうですよ、ダメですよ。
だからね、私もダメなの
そういう美味しいものにアンテナが向きすぎちゃってるってことなんです
よ。そうだからポタリングで見つけた美味しいものもう石井さんしかもう、うん、
いや僕もそういうお店も好きなんですよ、
はいはい、
でもそういうのもありだから、
はい、
私はフォールディングバイク折りたたみタイプミニバン乗ってとかありますからね。乗ってて見つけてお酒を飲むことになったら畳んでタクシーに乗せたり公共交通機関乗せて自転車運んで帰ればいいわけですから。だからそういう意味でもねミニベロおすすめしたいなっていうのもあるんですけど、でも最近は本当にポタリングでリアルに見つけたお店一軒あるんですよ。
ないないない、
あの恵
比寿
に用事があって行ってたんですよ。
はい、
そしたら恵比寿神社っていう神社がちょっとこう駒沢通り入ったところにあるんですけど、
は
あ
は
あ、その脇にですね、うん、なんか新しい店ができてて、なんだろうと思ったら、うん、フルーツサンド屋さん。
もうちょっと流行りのあれ、
はい、
うん、
もう今フルーツサンドちょっと流行ってるじゃないですか、うん、まあ、僕はもうあのフルーツサンダーですから
サンダーだったんですか、
はい、
雷ですか。
いや、そうです、フルーツサンドをこよなく愛するものをフルーツサンダーと、僕が勝手に呼んでるんですけど、
はい、
だ自称フルーツサンダーなんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
もうフルーツサンドがあれば食べるっていう感じなんですよ、うん、もう、
あ、はい
はい、コンビニのフルーツサンドでも出たら絶対一回は食べるんですよ。
あ、そうですか。
もう喫茶店でもたまに、はい、古い喫茶店でもフルーツサンドあったりとかして、うんうん、まあ、フルーツサンド食べ、それぐらいフルーツサンダーなんですけど、
はいはいはい、
その僕が一回見つけたんですけど、うん、もうすでに行列ができたんですよ。あのフルーツ&シーズンっていうお店なんですけど、
うんうん、
それで僕そこの近所の美容室に長年通ってて、うんうんうん、で並んでるからあれ、うん、あそこなんですかって美容師さんに聞いたら、うん、あ、これこれこう今最近できたばっかりで並んでるよなんて言われて、
うんうん、
でそこまた通ったら、
うん、
本当に偶然ピンスポットで、
うん、
空いてたんですよ。
ほうほうほう、
空いてたんですよ。
ほう、
で、あーっと思って
入れる、はいはいはい、
もうすっごいんですよ、
うん、
何がすごいって、うん、そこ大変特徴的なお店で、
う
ん、動物性のものを一切使ってないフルーツサンドって売りなんですよ。ビーガン、
ビーガンだ、
わお、結構大変じゃないですか。
大変
で、でもももうフルーツはその旬のものすごい大きいみかんとか丸ごともみかん半分ボンって切ったやつがゴロンって入ってたりとか、いちごもものすごい大きいのゴロンゴロン入った、
はいはいはいはい、
ものすごいフォトジェニックなのお店もおしゃれなんですけど、
うんうん、
フルーツサンドフィアーって並んでるんですよ、
うんうん、
で食べました、
うん、
むっちゃくちゃ美味しいです。あのそのビーガンとかそういったものってなんか味のパンチがないんじゃないかっていう、
すっごくもう私その偏見すごくあるよ、
イメージあるでしょ、
うん、ある、
全然むしろ、
うん、
もう一個でこうお腹いっぱいだよってくらいもう食べ応えと量というかその生クリーム自体、生クリームが一番問題になりそうじゃないですか、うん、
はい、
すごくのパンチもしっかり甘みもあるしで美味しくいただいたんです、
うん、
ただ一個だけ注意してください、はいはい、買ってお会計してびっくりですよ、
うん、
2個でね、うん、2500円ぐらいしました。
なるほど、
めっちゃいい値段しておおってい
やいやいやいやいやいや
いや、それだけ
それインパクトありますね、
はい、うん、それだけすごい良い、うん、その旬の高級なフルーツを使ってるってことなんですけど、うん、そうなんですよね。で後でその美容師さんに聞いたら僕が買ったのはまだ安い方で、まさに宮崎のマンゴーのやつとかあったんですよ。そういうのも一つでもものすごい高いしました。
そりゃそうでしょう、はい、あでも元が高いからね。
そうなんですよ、うん、だから本当にいいもの使ってるのは当然その値段なんで、うんうん、でもそれだけの満足感のあるフルーツサンドでしたんで、うんうん、フルーツサンダー石井がおすすめするフルーツサンダー、はい、まず間違いないんで、
はい、
もしお近くにいらした方ぜひ買ってみてください、はい、
ちょっと興味出てきました、
はいはい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや高橋さんのお話聞いてると、はい、結構今までゲストでトライアスロンやられてる方のお話って聞きましたけど、
あったじゃないですかいろいろね。
なんかあそういったそういった面から見た面白さもあるんだってことを教えてもらった感じしますね、うんうん、
初めてだって食べ物の話でしょ、はい、それからマネジメントの話って ねあなるほどと思ったな、
うん、だからこうただ体力があってがむしゃらにやれば強い、うんうんうん、勝てるっていう競技じゃなくて、うんうんうん、そのベテランの戦略とかどういうふうにコントロールしていくかで勝負が決まってくるっていう面白さ、そしてそのマネジメント能力ゆえに、うんはいご家族との仲もマネージメントできる能力が高まるって聞いちゃったら
そういうことなんですね。
ちょっとね、うん、罰2の僕には必要なスキルなんじゃないかっていう、
はい、興味出てきましたか。
ありがとうございます、はい、そして番組では引き続きマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。